お座りのままで備えの賛美歌187番を歌いましょう。ただいまより後端前節第五手術の礼拝を始めます。 い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。詩編539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に出します。我らの父よ、願わくは身の前まで させたまえ。御国を下らせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればあり。アーメン。
講読文第27番詩118編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。主に感謝せよ。主は恵み深く、
その憐れみとこしえに至ることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに至ることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに至ることなしと。
主を恐るる者はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに至ることなしと。
我悩みの中より主を呼べば、
主答えて我を広きところに置きたまえ。
主我が方にいませば我に恐れなし。
今日我に何をなしえんや。
我がために義の門を開け、
我そのうちに言って主に感謝せん。
子は主の門なり、
正しいのはそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん、
何時我に答えて我が救いとなりたまえばなり。
家作りらの捨てたる石は炭の親石となれり、
これ主の話したまえることにして我らの目に生やしとするところなり。
これ主の設けたまえる日なり、
我らはこの日に喜び楽しまん。
主よ願わくは我らを今救いたまえ。
主よ願わくは我らを今探してたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり、
我ら主の家より涙を祝せえり。
主は神なり、我らに光を与えたまえり。
名をもて祭壇の角に蹴り目をつなげ。
何時は我が神なり、我何時に感謝せん。
何時は我が神なり、我何時を崇めますか。
主に感謝せよ。主は恵み深く、
その憐れみ、とこしえに耐えることなし。
賛美歌354番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 大天の父なる神様、兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められましたことを感謝いたします。過去から未来に至るまで全世界を治めたもう方であって、地上のあらゆる命あるものに恵みを賜る主の皆を賛美いたします。過ぎました一週間は私たち一人一人と共にいて、心と体と仕事と生活とを支えてくださり、また選ぶべき道に導いてくださりありがとうございます。私たちは恵みに報いるよう、また御言葉に従うよう努めました。しかし心が弱く、あなたを悲しませることを思ったり、周りの人に辛いことを言ったりして行動してしまいましたことを懺悔いたします。こんな私たちをイエス様を通して罪を許してくださっていることを思い、心から感謝をいたします。クリスマスを間近に控えて、主のご聖誕をお祝いし、神の恵みに感謝するために一人一人が準備を始めていますが、その心の備えが主のお導きのうちにありますように。本日と次聖日の地区集会が主にある良き交わりの集会となりますように、お世話をしてくださる方とご家庭を開放してくださる方を恵みのうちにお支えください。高野原教会の中の高齢者や病を持った方々を覚えて、共に祈り支え合うことによって、主の恵みにあふれた教会としてください。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださる斉藤伝道師を祝福し、十分にお強めください。礼拝を覚えながらも体の具合やその他さまざまな事情で集い得ない兄弟姉妹のそばにも共にいてお支えください。世界中で開かれる今日の聖地礼拝を祝福してください。この祈りを改宗の祈りに合わせて、主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。
アーメン。
賛美歌501番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書8章31節から32節までです。新約聖書182ページです。聖書朗読の後、自由に生きるためにという題で斉藤千鶴子伝道師を通して主の御言葉をいただきます。
イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。
あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。今お読みいただきましたこの聖書箇所は、大学が教育モットーにしているところもございます。そういう有名な箇所です。この真理はあなたたちを自由にするという言葉は、真理の学問を学ぶことによって人は自由を得るというような意味に理解されているのでしょうか。聞くところによりますと、国会図書館にも掲げてある言葉だそうです。しかしこの箇所で聖書が言おうとしている自由に生きるというのは、本当にそのような意味なのでしょうか。聖書は私たちがどのように生きることを自由に生きると言っているのでしょうか。実は私が働いております同志社の創立者であります新島城も、この自由に生きるということを学生たちに教えたことで有名です。ご存知の通り、彼は幕末の日本を密かに脱出しまして、アメリカの東海岸へと渡りました。そして10年間学び、日本人としてアメリカでは初めて学位を取った人と言われています。同志社大学神学部の元井先生は、この新島城の脱穀を、脱出と言わず脱穀と言っておりますが、脱穀を旧約聖書の出エジプト記にありますイスラエルの人々のエクソダス、つまり出エジプトに例えています。皆さんご存知の通り、イスラエルの祖先が、当時エジプトで奴隷のような生活をしていましたの、指導者モーセに率いられて自由と解放の約束された土地カナンへと脱出するという、そういう出エジプト物語です。元井先生は新島の脱穀の動機をこう説明しています。350年続いた徳川の幕藩体制が揺らぐ真っ只中にあった当時、江戸で下級武士の長男として、当時としては最高の教養を身につけていた新島は、窒息しそうな封建体制の中にある日本を飛び出て、アメリカという民主主義の国へ行きたい、そして民主主義の支えている原理であるキリスト教を学びたい、そういう自由な憧れがあったのではないか。で、偶然ですが、彼が着いたニューイングランドのボストンは、ピューリタン移民の時代以来、アメリカの自由と民主主義の理念の発祥の地でした。現に新島城は後に、自由こそ我が生けるモットーと断言してはばかりませんでした。そして同志社の教育に関しましても、自由教育の伝統を残しました。しかし、少なくとも私が日々接しております今日の学生たちは、この高祖新島城の熱い思いに反して、必ずしも自由に生きているとは言えないと思います。自分自身の生きる力に自信がない、密かに劣等感に苦しんでいる、そのような学生たちが多いと感じております。 残念ながら彼らの多くは自由な生き方へと脱出できずもがいております。最近このようなエピソードがございました。皆さんも新聞でご覧になったことがあるかもしれません。最近の大学生の中にはお昼ご飯を友達と食べることができずトイレの中で食べる学生がいるという話ですが、私はその新聞記事を読んだときにこんなこともあるもんだなと思ったんですが、実は私どもの大学の宗教委員会でもそのことが問題になりました。別の大学に話しに行きましたが、そこでも実感を持って実際にあったこととして話されておりました。驚くべきことだと思います。私どもの学校ではトイレの中に弁当殻がたくさん捨ててあったということなんです。これは今の学生たちの傾向として一人ぼっちで食べる、それからそれは友達がいないことだとそういうふうに思われるということを恐れるんですね。しかしじゃあ自分は友達が作れるかと言いますと、人間関係がなかなかできない、人と一緒にいられない、そういう人たちも多くいる。それなら一層その解決策として誰にも目につかないところで食べればいいんじゃないかというようなことなんでしょうか。私はこのような傾向のある今の大学生と接しております。彼らにどのようにして希望を伝え、そして自由に生きるということを励ましていったらいいのか、日々試行錯誤しております。さて、今朝お読みいただきました聖書の場面の前後を読みますと、この場面はイエスがユダヤ人たちと論争しておられる場面だということがわかります。イエスから批判を受けましたユダヤ人たちはどのような人たちだったかと言いますと、自分たちがユダヤの伝統、宗教的に正当的な立場にある、アブラハムの子孫だから霊的に正しく自由である、真理とは何かを知っていると思っている人たちのようです。しかしイエスは彼らを批判します。彼らの理解は表面的で、自分では真理を知っている自由であると思っているが、自由を知らない、真理も知らない、このように鋭く批判されました。ユダヤ人たちにとってはイエス・キリストの言葉や行為は自分たちのユダヤの正統的な伝統から逸脱しているように見えました。しかしイエスは彼らを批判して、彼らはこれまでの考え方に束縛され堅くなりになり身動きが取れなくなってしまっているのではないかと考えておられました。イエスの弟子であると口で言いながらも、イエスの言葉に本気で従おうとせず、それまでの自分の生き方を変えようとしない人々を、この場面でイエスは批判しておられます。実はヨハネによる福音書のこの箇所の構造には二重のレベルのメッセージがあると言われております。つまりヨハネの福音書の書いた記者は、今説明いたしましたように、かつて生きておられた生前のイエスの言葉や歴史を描いております。その中で何が起こったかというのを福音書で描いております。しかし同時にこの箇所には裏に隠されたもう一つのメッセージがあるというのです。それはそれをこの場面を書いたヨハネによる福音書の記者、書いた人自身が直面していた同じ時代の教会で起こっていた迫害の状況と、それにもかかわらずイエスに従っていこうとする人々の状況を描いているというのです。その背後にありますのは、イエスが亡くなった後、だいたい1世紀の終わり頃、90年頃、あるいは1世紀になる頃でしょう。1世紀の終わり頃だと思いますが、イエスを信じる ヨハネの教会のユダヤ人であり、まあ、イエスに従う人々、ユダヤ人キリスト者と言っていいでしょうか。彼らが正統派のユダヤ教の人々から迫害を受けつつあったという事実です。誰から迫害されたかと言いますと、同じユダヤ教のファリサイ派の人々から起こった迫害でした。紀元70年にエルサレム神殿が崩壊して民族的な危機にあったユダヤ教の人々は、なんとかユダヤ教を回復しようとしておりました。そして立法を守ることによってユダヤ教を回復しようといたしまして、ヤムニア会議という会議を開きました。その会議ではイエスをキリスト、すなわち救い主と告白するユダヤ人の中のキリストに従う人たち、ユダヤ人キリスト者たちを人々を惑わす者として公式にユダヤ教の街道から追放しようとしたと言われています。結果、イエスに従おうとしていた人たちは自分たちの仲間であったユダヤ教から異端とされていきます。そしてユダヤ教から異端とされ外されることによって、ローマ帝国の公認の宗教であるというその枠からも外れていくことになり、結果としてはユダヤ教側からの迫害、ローマ帝国側の迫害にも直面していた。つまりこの箇所はそのような迫害の非常事態にある人々によって書かれたというのです。これがこの裏にあるメッセージです。例えばヨハネによる福音書12章の42節から43節、この間の出来事を案に示しております。こう書いてあります。ヨハネによる福音書12章42から43ですが、とはいえ議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。こう書いてあります。また同じヨハネによる福音書の16章2節では、人々はあなた方を街道から追放するだろう、しかもあなた方を殺そうとする者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来るとも書かれています。街道から追放される、ユダヤ教の街道、つまりシナゴーから追放される、自分たちの民族から自分たちは迫害をされる、そういう危機の中でこの文書は書かれたと言われています。このヨハネによる福音書を書いた記者は、自分たちの仲間のユダヤ人キリスト者たちの中から、ユダヤ教の権威である人々からの迫害によってすでに脱落者が出ていたことをも知っていました。この場面の背後には、イエスが亡くなった後ユダヤ教のファリサイ派の人々から糾弾されるかもしれないと思って動揺し、イエスを独り子なる神であるとはっきりと告白することを恐れ、それまで通りユダヤ教にとどまろうとした人々の離反がありました。そして彼らに対してヨハネによる福音書の記者が属するグループは、批判と挑戦をしてこの福音書を描こうとしたということです。ここで私が考えましたのには、この箇所はということは関連的に自由や真理の大切さについて述べられた場所ではないのだということです。真理とは何か、自由とは何か、それを自然的に考えてそして述べられている、そういうものではなく、同じユダヤ民族の人々から 信仰的に迫害されるという厳しい状況の中にあって、仲間の分裂に苦しんでいる人々の中から出てきた、そういう言葉。本当に大切なものは何なのかということを命がけで切実に求める仲間から出てきた、そういう生きた御言葉であるということです。さて、ここで真理という言葉が出てまいりますが、そもそも真理というのは聖書ではどのように理解されているのでしょう。真理という言葉を聞きますと、私たちがパッと頭に思い浮かべますのは科学的な真理だと思います。現代文明は近代科学が生み出した科学的真理の成果によって繁栄を極めております。その真理は正しいか誤っているか、あれかこれかという二者択一的考え方から来ます。正しいことは普遍的であり、客観的であり、誰にでもどんな状況にでも当てはまります。例えば科学の実験をしましても、実験をする人の性格とかその人の気分とかに実験結果が左右されないという、そういう前提の真理です。なぜならばこの科学的な真理というのは自分の外にあって自分は関わっていない真理だからです。現代の私たちの今の便利な生活はこの科学的真理の集積によって出来上がったものです。ですから私たちは真理という言葉を聞くとすぐにこのような真理を思い浮かべると思います。しかし聖書で言っている真理、聖書的な真理というのは別の意味を持っているようです。真理というのは新約聖書の言葉であるギリシャ語ではアレテイアと言います。もともとの意味は隠されていたものを明らかにすることです。ギリシア人にとって真理とは普段は見えないけれども覆いを取られて現れ出てくる物事の本当の姿だと言えるでしょう。一方でこの真理と訳される言葉を旧約聖書の言葉ヘブライ語で見てみますとエメトという言葉です。この言葉の語源は私たちアーメンということをいつも言います。このアーメンという言葉と同じ語源です。どういう意味かと言いますと、確かに、確かなもの、頼りになるもの、堅固なもの。アーメンというのは誠にとか確かにという意味ですけれども、本当に確かなものというような意味があります。ということは聖書による真理というものは必ずしも理論的な客観的な意味付けができて出てくるものではなく、私たちが心からアーメンという確かに誠にと言えるような実存的な、ちょっと難しい言葉を言いますと、私たちが命がけで人生をかけて答えていける、そういうものでないかと思います。旧約聖書の伝統ではこの真理あるいは真実というのは神の本性を表す語として用いられていますが、この真理は今言いましたように抽象的な概念や単なる知識ではなく人格的なものとして考えられています。自分の外に冷たく存在している客観的な真理や一般的な知識とは対照的に、この旧約聖書ヘブライ語での真理とは私の生き方と深く関わっている真理であり、本当に確かで心から納得できるアーメンと言える、そういうことであります。ある神学者の方がこの真理という言葉を説明してくださったんですが、この方がおっしゃいますには、この意味でのヘブライ的な真理ということが分かったとき、私たちはどう感じるかというと、ああ、これでいいのだ、と腑に落ちる。 自分の生き方、あり方すべてが確かだ、これでいいのだと納得され、そして肯定される感じを持てるというふうに説明されました。私たちがアーメンというとき、そのような感触がある。なんとか、皆さんも実感されるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所でも同じです。この箇所は、観念的に自由や真理の大切さについて述べられているのではない。そうではなく、迫害と仲間の分裂に苦しんでいる人々に、あなたはどう生きるのか、あなたは信仰に従って生きるのかという選択を迫る言葉。私たちにとって本当に大切なものは何かということを私たちに追いかけてくる言葉だったと思います。ですから今日の御言葉の最初のところ、イエスの言葉のうちにとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であるという言葉がございますが、これは単にイエスに同意するとか、イエスのことをただ知識で知っているというそういうことではなく、イエスに深く関わっていきなさい、つまりイエスに従ってイエスと共に生きなさいと言っているのです。そしてそうすればあなたたちは真理を知ると書いてますが、これは哲学的抽象的な概念や知識である真理を手に入れられるだろうという意味ではなく、イエスご自身に関わって生きる、イエスに従って生きることによって、私にとって、すべての人にとって確かなこと、ああこれでいいのだと納得できる、肯定される、アーメンと言えるような生き方が得られるだろう。そしてそのことが、真理はあなた方を自由にすると言われていること、そしてそのことが我々キリスト者にとっての救いであると言っているのではないでしょうか。はじめに述べました二島城という人は、自由ということを教えましたが、自由ということを教えるときに、知識としての教育だけではダメだということも同時に考えておりました。体と心を使って心の教育をしていかなければならない。そのためには教員は学生と全人格的に交わった、そのような教育をしなければならないということを言いました。私自身も学生たち、自由ということを実感してもらう、どうしたらいいだろうかと日々考えまして、体験を彼らにしてもらうこと、体験を通して特に困難なことや分からないことに体験をしてもらうことを通して、いろんなことに気づいたり学んでもらうということが実は非常に大事だなということを実感しております。数年前、15名の学生を栃木県のアジア学院というところでのボランティア活動に連れて行ったことがあります。アジア学院と言いますのは、世界中、特にアフリカ、アジアの農業をしています、盛んにやっております国から研修生を呼んで、農作業を勉強してもらうという、そういう専門学校です。日本人の学生ももちろんおりますが、先端の農業技術を学ぶのではなく、自然農業を学ぶ、そういう専門の施設で、キリスト者によって始められまして、その活動が優れているためにいろんな賞を取っております。そこで私たちは15名の学生と一緒にですね、数日間農作業をいたしました。農作業をするだけではなく、自分たちで食事を作り、共同生活をいたしました。わずか数日間でしたが、非常に学ばされることの多い、そういう数日間でした。 まあ、皆さんお笑いになると思いますが、今の二十歳ぐらいの学生さんはですね、まあ、私も人のことを言えないんですけれども、朝みんなで6時半に起きて、そして礼拝をするんですが、起きてまいりません。当然ながらですね、私は自分ところのたくさんの大学からですね、ボランティアが夏の間来ますので、まあ、比較をされてはいけないという見栄もあると思うんですけれども、学生たちがなんとか礼拝に間に合うようにですね、もう必死なのは私の方なんですね。で、鐘を鳴らしましてですね、彼らの部屋を回って、もう起きなさい起きなさいと、まあ、そこから朝が始まりまして、ところがですね、彼らは中に全員ではありません、ごく一部ですが、まあ、そこでの自然食に耐えられない、あるいはお菓子とテレビのない生活にたった4日間ぐらいでも耐えられないというのがあるんですね。それで、私はある学生から、先生、コンビニエンスストアが近くにないということは事前に言ってもらわないと困りますと言われました。ある学生はですね、どうしても食事が口に合わずにですね、夜こっそりと抜け出してどっかに行って、何かを部屋でこそこそと食べておりました。まあ、このようにですね、このような状態、まあ、可愛らしいとか可愛らしいんですが、狭い、まあ、自分たちだけの世界で生きているような学生に見えました。しかしこの4日間、たった4日間でしたが、彼らはたくさんのことに気づき学んでいきました。実は私たちはお肉を毎日たくさん食べます、お魚も食べますが、それは私たちはスーパーから買ってくるときには気がつきませんが、命をいただいて食べているわけですね。ですからそのことを体験していただこうと思いまして、アイガモを1匹屠殺させていただきました。自分たちで、まあ、命を締めてですね、そのアジア学院の方に手伝ってもらいまして、そして、それを調理して必ず全部食べるという約束で全部食べました。ちょっとその感想文を学生が書いておりますのでお読みしたいと思います。昼間のアイガモの解体は、アイガモを捕まえるところから始まり、首を切り、屠殺し、羽をむしり、それぞれの部分に切り分ける工程でした。さっきまで元気に動いていたアイガモが、抱きかかえていた時ふわふわして温かかったアイガモが、首を切り、血を抜くうちに動かなくなって体温が下がっていくのを感じた時、初めて動物の死と普段何気なく食べていた食肉とが結びつき、ショックでした。今までは分かっていると思っていました。しかしそれは自分の思い上がりで、分かっているつもりだったことに気づかされました。どんどん工程が進むうちに、スーパーマーケットに並ぶ姿に変わっていきました。姿が変わるにつれて、私の中でアイガモから食肉になっていくにつれて、悲しいと思う気持ちが薄れていくのを感じ、どんどん自分が残酷になっていく気がしました。夕食にカモが出てきましたが、大抵の人はかわいそうで食べられないと言っていましたが、ここでカモを食べないで、もしも残飯として捨てられたとしたら、あのカモはただいたずらに殺されたのと一緒になってしまうと思い、いただきました。これまで何気なく捨てていた食べ物は、紛れもなく命だったものと実感し、感謝が足りていなかったと反省しました。このようなことを書いております。私は何も学生に感謝をしろとかですね、食べ物を大切にしろなどということは言っておりません。しかし、教えなくても命が大事であるということを、彼らは自分たちの体を使い、頭を使って考え、自分の言葉で語っております。彼らはこの体験を通して少しずつ変わり始めました。それまでの狭い世界から放たれて、仲間と関わる、あるいは人に奉仕するということについても考えるようになりました。別の学生の感想を申し上げます。昼食後にトウモロコシ畑に行き、刈り入れる作業をしました。刈り取る方はうまく切れるとすっきりして、 最初のうちは楽しかったけれど、とても力を使う作業などで肩が痛くなったり、マメができたりと辛かったです。それでもあと少しで終わるなどとみんなで声を掛け合って一生懸命作業すると、あっという間に全部のトウモロコシを刈り終えることができました。みんなで達成感に浸り、辛い作業も終えることができました。ここでは本当に協力し合うことの大切さを学べた気がしました。辛い作業を終えてみると、心なしかみんなとの団結が深まり、仲間と最初よりどんどん打ち解けていく気がしました。もう一つお読みいたします。ボランティアとは、受け、与えられるものである。みんなから嫌がられることをする人がいて、それに感謝する人がいる。すべての生き物にはその権利があるのだ。これは決してお金や時間の問題ではない。お金では買えない価値もあるという、お金では買えない価値あるものは存在し、たとえ短時間でも受け、与えることはできる。人は支えながら生きていくからこそ、お互いの助け合いは必要である。世の中には完璧な人など存在しない。だから自分にできないことは相手に、それでいいのではないかと私は思う。20歳になるかならないかの学生さんの言葉なんですね。で、たった4日間でしたけれども、彼らは体験を重ねてどんどん変わっていきました。そして私も多くのことを学ばされました。先ほど聖書で言っている真理とは、イエスの生き方に具体的に従おうとするときに、自分で発見していく真理、確かだな、本当にそうだなと心から納得できる、そういうものであり、そしてそれが分かったときに、自分の生き方、あり方すべてが、アーメンと言える、そういうものだと申し上げました。学生たちもささやかでしたが、農作業という体験を通し、人々と助け合い、愛し合うことの大切さを学びました。その意味で彼らは以前より少し自由になったかもしれません。私たちは気がつきていませんけれども、いろんなことに束縛されて生きているのではないでしょうか。それは聖書の時代にはユダヤ教の律法というものが束縛であったかもしれません。私たちにとっては古い日本の伝統かもしれません。家族や社会のあり方かもしれません。あるいは自分自身を振り返ったとき、自分自身の怒り、不安、悲しみで自分自身を束縛している、自分にとらわれているということもあるでしょう。そのようなさまざまなとらわれをヨハネ福音書は罪と呼んでおります。今日の聖書の箇所の少し後の方、8章の34節ではイエスの言葉としてこう言っています。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。これはまるで奴隷のように自らの罪に支配されて苦しんでいる状態を言っているのではないでしょうか。しかし聖書によりますと、イエスに従って生きるということは、その罪の奴隷の状態から自由になれ、なり救われていくことではないでしょうか。様々なものに囚われ、束縛されて生きる生き方の自由と言えるでしょう。イエスに従い、イエスの教える愛の真理に従って生きるときに、私たちはそれまで囚われていて、罪による苦しみの奴隷の状態になっている、そういう自分から自由になり、新しい生き生きした喜びあふれる世界に開かれて行けると聖書は教えているのではないでしょうか。私たちが神様から与えられた自由に目覚めるとき、喜びと感謝の毎日が始まるのではないでしょうか。 今日の聖書の箇所は、私たちにとって本当に大切なものは一体何か、私たちは何を選択して生きたらいいのか、そのことを切実に問いかける言葉です。私たちは神様から与えられたこの自由という恵みのもと、今日何をしたらよいのでしょうか。共に祈り、神からの呼びかけに応えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い平和の主よ、あなたの御言葉について、真理と自由について学ぶことができましたことを心から感謝いたします。私たちは罪の奴隷の状態から自由にされ、あなたの御心に従い、あなたの教えに従って生きようとしております。どうか私たちを日々支え導いてください。イエス・キリストの御名によって感謝とともにお祈り申し上げます。アーメン。
賛美歌338番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
できましたことを感謝いたします。この1週間この御言葉を糧にあなたの御心に沿った行いができますようどうぞ導きお守りください。今捧げましたものはあなたからいただいたものの一部でございます。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。今日は、新しく来られた方がおられますのでご紹介したいと思います。その場で申し訳ありませんが、お立ちいただきますようにお願いします。白樫純子さん、ようこそお越しください。またぜひお越しください。それから今週お誕生日を迎えられます、三好恒夫さんを覚えて祈りたいと思います。11月28日です。神様、ケアする兄弟であります三好恒夫さんがその尊い命をあなたより与えられたことを覚えて今祈りを合わせております。どうか恒夫さんのその歩みがあなたの恵みと祝福のうちにありますように、絵を通してあなたの御栄を表し、またこれからもその信仰の歩みが守られますように導いてください。この祈り主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。ニュースネさんです。おめでとうございます。
では続きまして牧会報告をします。お手元の週報をご覧ください。まず礼拝後の集会ですけれども、印刷が漏れておりますけれども、聖歌隊の練習が今から12時半まで地下室で行われます。そしてその後地区集会の2といたしまして、木津川市地区 C と平城ニュータウン A の集会が行われます。木津川市地区 C の方は午前12時半よりこの礼拝堂において行われます。それから平城ニュータウン A の方は有田さん宅で行われますけれども、出席される方はこの後、礼拝後教会のちょっと隅の方にお集まりいただけたらと思います。次のページに行きまして、今週の集会ですが、奈良県伝道会婦人部秋の研修会が23日明日午前10時半より行われます。 それから聖書講座が25日水曜日午前10時半より行われます。同じ日のハンドベル練習が同じ日の午後1時半より行われます。そして同じ日の午後7時より晩祷会が行われます。ひまわりグループは翌日26日木曜日の午前9時からです。そして入門講座の A が28日土曜日午前10時より行われます。同じ日28日の土曜日は街道の清掃があります。ご奉仕なさる方よろしくお願いいたします。その次、遠藤牧師の予定ですけれども、27日金曜日の午後が面会日になっております。次週の手術礼拝ですけれども、対抗節第一手術でアドベントに入ります。いつものように午前10時半よりありますので、どうぞお覚えください。次の欄に行きまして、翌週の自生日の礼拝後の集会ですけれども、今日に続きまして地区集会の3が行われます。地区集会の3は、1から5番まで書いている通り、生駒大阪合同の地区、それから学園前木津川市 B 地区、これは合同で行われます。平城ニュータウン B 地区、木津川市地区 A と D の合同、そして5番目に京都地区書いておりますけれども、京都地区は予定では今日でしたけれども来週に変更いたしますので、お間違いのないようにお願いいたします。その次の欄で集会行事の予定ですけれども、学園前家庭集会が12月1日の火曜日午前10時半より行われます。そしてクリスマスの関連ですけれども、クリスマス聖餐礼拝が12月20日日曜日10時半からです。そしてクリスマスイブ食家礼拝、食家賛美礼拝は12月24日木曜日午後夜の7時半より行われます。そして CS の子供クリスマスは12月25日、いつもだと23日に祭日ですけれども、今年に限り12月25日金曜日午後1時より開かれますので、よろしくお願いします。裏のページに行きまして、裏のページの右上ですが、お知らせご案内のところを見ていただきます。本日、今日は謝恩日です。引退教師を教職を覚えまして、礼拝献金を全額教団の年金局にお捧げいたします。覚えてお祈りください。以上です。それではグリーティングをいたします。前後左右の方とお名前の交換をなさってください。では唱詠の541番を歌いました後、祝祷奉祭を持って礼拝を終わります。
交わりがここに集う会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
アーメン。
それをもちまして本日の礼拝を終わります。
Thank you. 僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、僕は行かなきゃいけないから、 Thank you.